IT Media and at Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化し、お客様のグリーン化を支援する日本 IBM の提供でお送りします。
これは何かね。
我が社のグリーン化プランです。
グリーン化？電気を変えるとかリサイクルかね。
いえ、データセンター、ソフトウェア、ネットワーク、サプライチェーンまで全部です。
それで我が社に何の利益があるのかね。
エネルギーコストを最大 40% 削減できます。
40%?
40% IT でエネルギー効率を上げてグリーン化を進めよう。 IBM とグリーンな世界へ。詳しくは IBM でグリーンで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは Google Apps が長時間のサービス障害。 Google Apps のユーザーは10月中旬、長時間にわたるサービス障害と厄介なバグに見舞われ、 Gmail などのアプリケーションにアクセスできない障害に直面しました。Gmail の大規模な障害は8月に次ぐものです。
無償のサービスだからといって高い品質や信頼性を提供しなくてもいいということにはなりませんが、無償の Google Apps には SLA、 つまりサービスレベルアグリーメントが存在しないことは理解すべきです。クラウドコンピューティングがエンタープライズ市場でも普及するか否かは、価格とそれに見合った SLA の存在が鍵を握っています。
Google の共同創業者が Android 携帯を語る。 Google 共同創業者のサーゲイ・ブリン氏は10月中旬、 Android を搭載した T モバイルの G1 スマートフォンに関して、まるでデスクトップを使っているような感じで Gmail を検索閲覧できる、今後 Android で動作する携帯電話は多数登場する見込みで、 G1 はその最初の製品に過ぎないと話し、翌週の正式出荷に向けて期待感を煽りました。
ブリン氏の巧みな売り込みは 26% の増益という好調な第3四半期決算を発表した10月16日のデイワン会見で行われたものです。同氏はまた多くのパートナーが参加するオープンハンドセットアライアンスにも注目してほしいと話しています。同アライアンスには NTT ドコモや KDDI を含む30社以上の端末メーカーや通信事業者が名を連ねており、 G1 正式出荷の前日となる21日には Android のソースコードを公開しています。
突破印刷と電通が提携、電子チラシで売り場のキャンペーン情報を配信。突破印刷は10月21日、電通と共同で電子チラシ連動広告サービスクロス社風を11月上旬に開始すると発表しました。電子チラシサイト社風に掲載している様々なチラシの表示画面に売り場のキャンペーン情報などを配信するものです。
イトーヨーカドーやイオン、ユニーなど約1000店舗が電子チラシに同サービスを導入する予定です。テレビ番組やフリーペーパーなどと連動して広告を展開することも視野に入れています。
米国クリスマス商戦、オンライン販売は伸びが鈍化。フォレスターリサーチは10月21日、今年の米国のクリスマス商戦ではオンライン販売の伸びが 12% にとどまるとの予測を示しました。増加率がかつてなく低いのは消費者が支出を抑制しているためです。買い手のおよそ3分の1は昨年よりも支出を減らす予定だとしています。
世界的な金融危機を背景に消費者の支出は大きく抑制されています。ウォール街も小売業者の年間利益の 40% が集中するクリスマス商戦の景気動向には注視をしています。
千葉県佐倉市、サーバー集約で4000万円のコスト削減。千葉県佐倉市は10月23日、 VMWare の仮想化ソフトウェアを導入し、およそ50台の業務サーバーを8台の物理サーバーに集約したことを明らかにしました。同市では管理の一元化により5年間でおよそ4000万円のコスト削減効果を見込んでいます。
VMWare で集約したのは財務会計などの業務アプリケーションやファイルサーバーのほか、 DNS やドメインコントローラーなど更新時期が近づいているネットワーク関連のサーバーも含まれており、 VMWare 上で稼働するゲスト OS は Windows サーバーの2000、2003、2008および Linux と多岐にわたっています。
オフィスの仮想デスクトップ、企業の半数以上が把握できず、仮想化ソフトウェアが普及する中、企業の半数以上は従業員が仮想環境を構築しているかどうかを把握していないという調査結果をセキュリティ企業のソフォスが発表しました。従業員が勝手に仮想環境を構築し、その中で会社が利用を認めていないアプリケーションを実行すれば、企業ネットワークの抜け穴になりかねないと同社は警告しています。
市場には無料の仮想化ソフトウェアが出回り、簡単に入手できるため、勝手に仮想環境が構築されるリスクが高まっています。同社では仮想化ソフトウェアを遮断するツールの無償提供を開始しています。
情報からビジネスの価値を引き出す IBM の IoD 戦略。10月26日ネバダ州ラスベガスのマンダレイベイホテルで IBM インフォメーションオンデマンド2008が開催され、7000人を超えるユーザーやパートナーが参加しました。基調講演には IBM のソフトウェア事業を統括するスティーブ・ミルズ上級副社長が登場し、同社が数十億ドル規模の投資を行う情報活用戦略、インフォメーションオンデマンドを売り込みました。
IBM は業務システムと密接に結びつけられている情報を切り離し、必要な時に必要な情報に自由にアクセスできる環境を実現するインフォメーションオンデマンドを2006年に提唱しました。この戦略を加速すべく、同社は昨年11月カナダのビジネスインテリジェンスベンダーであるコグノスを買収しています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
なんだなんだこの動物たちは。うわ、エレベーターの中が森になってるぞ。
グリーン化よ。
グリーン化？
ソフトウェアでね。
ソフトでグリーン化できるの？
IBM なら IT を自動化効率化できて何億ものコストをカットできるわ。
何億も？
何億もね。
うちのエネルギーコストって何億円もかかってるの？
何億も。
何億も。
そういうこと。
IT でエネルギー効率を上げてグリーン化を進めよう。IBM とグリーンな世界へ。詳しくは IBM でグリーンで検索。
さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、マイクロソフトが Windows Azure 発表、クラウド市場参入を宣言。マイクロソフトは10月27日カリフォルニア州ロサンゼルスのプロフェッショナルデベロッパーズカンファレンスで、クラウドサービスプラットフォームAzure サービスプラットフォームと、その基盤となるクラウド OS、Windows Azure を発表し、Amazon、Google、IBM らが取り組むクラウド市場に、同社も本格参入することを明らかにしました。いろいろな発表があったマイクロソフトのプロフェッショナルデベロッパーズカンファレンスというのは、どのようなカンファレンスですか？
はい。PDC と略して呼ぶことが多いんですが、アプリケーションを開発する ISV や企業の開発者らが参加し、新しい情報を共有するマイクロソフトの主要なカンファレンスの一つです。前回が2005年でしたので、実に3年ぶりの開催となり、クラウドコンピューティング以外にも Windows 7やブラウザーで利用できる Office スイートの Web バージョン、新しいモデリング技術であるオスローなども披露され、非常に盛りだくさんの内容となりました。
今回明らかになったマイクロソフトのクラウド戦略とはどのようなものですか？
はい。マイクロソフトのクラウドサービスプラットフォームの中核となるのは、 Windows サーバーをクラウドコンピューティング向けに最適化したバージョン、 Windows Azure です。 これを核とし開発者向けのさまざまなサービスが提供されます。代表的なサービスの例としてはデータベースサービスを提供するマイクロソフト SQL サービス、ワークフローやアクセスコントロールなどのサービスを提供するマイクロソフト .net サービス、文書や写真などを共有保存するライブサービス、ビジネスコラボレーションやソリューション開発を促進するマイクロソフトシェアポイントサービスやマイクロソフトダイナミクス CRM サービスなどが挙げられます。開発者らは .net フレームワークやビジュアルスタジオなどすでに習熟している技術やスキルを活用して新しいクラウドプラットフォーム上でアプリケーションを構築し、マイクロソフトのデータセンターでホスティングできます。新規にアプリケーションを構築することも、既存のアプリケーションをクラウド対応へと拡張することも可能です。価格はまだ発表されていませんが、先行する Amazon EC2 と同様重量制の料金体系になるようです。ちなみに同社では Windows 7をクラウドコンピューティングのクライアントと位置づけており、 Windows サーバーとコード基盤の大部分は共通化されています。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は11月17日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はソフトウェアで IT のグリーン化を支援する日本 IBM の提供でお送りしました。